2013年春セミナー沖縄講演講義録中歩者なしに話金城茂弘
セブンスターアドベンチスト教会我々の教会の中で非常に、理解しにくくなっている先駆者たちがしっかり持てた真理で今は解かれない、この中歩者なしに生きるということはどういうことであるかということについて学んでいきます。それを理解するためには昔のアラノの、モーセが建てたアラノの聖女に行かなければなりません。このあれ、うん、そう、ユダヤ聖女に福音がぎっしり詰まっている。もうイスラエルの民が福音とは何かということを人間的なその説明哲学なしにもうはっきり分かるように、単純に分かるように神様はモーセに聖女を作らせました。そう、福音がぎっしり詰まっているとエンジーホワイトは言ってらっしゃるね。でこのあ聖女の中に互いに関連し調和する真理の全体系がこの聖女に盛られているんですね。外には聖女の中第一の部屋にある器具一つ一つ、そして死聖女、契約の箱がありますね。この中に全部その調和している真理の全体系があるというんです。しかしキリスト教は一部分だけ取って、これが福音だと言っています。バランスの崩れた福音の理解の仕方をしています。聖女が理解できなければ予言も理解できません。食材の1、2、3、真理の全体系を表すと書いてますね。皆さんラミネートの、これラミネートにしたのを持っていらっしゃると思いますが、このイエス・キリストはこの十字架で世の罪を取り除く神の子羊としてご自分に負わされた働きを完成なさいました。食材の犠牲としての十字架ですね。しかしそれだけで終わっていませんでした。贖いの技を完成するためにイエスは天の新しい契約の聖女に入られた。新しい契約の大祭司として、新しい契約の地を持って、新しい契約の天の聖女にイエス様は入られたんです。そして奥殿の死聖女にイエス様が入られた。この死聖女にイエス様が再臨を迎えるための特別な備えをするために入った。我々はここでの経験だけではイエス様のご再臨を迎えることはできません。イエス様の栄光の日を迎えるためには私たちは特別な働き経験に入らなければならないんですね。この我々の教会において中歩者なしに神の御前に生きるということが非常に疑われているんですね。ここで今日はっきりこれを皆さんに把握していただきたいと思うんです。天に我々連れて行かれるためにはどんな経験が必要でしょうか。ここの最初の絵はこの赤いところはですね、いわゆる外なる人とパウロは言っています。外なる人、体、肉体、神経、あらゆる器官ですね。でここ内なる人、これは精神とか魂とか霊とか言いますが、この外なる人も内なる人も我々はみんな堕落した罪の結果を受けています。で、人が罪を犯すと ここに必ずこの我々の心に、染みができる、記録ができる、ね、でここで、初めてイエス様を知ったとき、悔い改めて、そして、イエス様を救い主として、受け入れると、この盗みました、姦淫を犯しました、何をしましたというその罪を悔い改めて告白すると、これは最初は告白しないとね、告白しないと人は良心の咎めを感じます。はあ、悪いことをした、罪を犯した、良心の咎めをに苦しめられるようになってるんです、人の心は。でしかし告白すると、それはイエス様にのもとに送られます。イエス様に送られます。そして良心はまっさらになる、良心の咎めはもうなくなる。人を殺したけども、素直に救い主のもとに来て悔い改めて告白すると、不思議なことにキリストは悔い改めて告白する人に天来の平安を与えてくださる。それがどうしてかわからない、そうなってるんです我々の心は。普通人に、何かあんたのものを盗んだ、ごめんなさいねと言って告白するとね、心がすっきりします。でそれ以上に我々はイエス様に対して、神様に対して罪を犯したときに、この咎が、これを告白すると我々は全く平安に満たされます。良心の咎めは去りと、パウロはヘブル書に書いてますね。でこのままの状態では、どんなに真面目に何十年教会行っていても、もう罪の咎めはないとは言っても、なお我々の心の中には利己心が残っている。ある人は現在が残っていると言います、ね、まだ罪への傾向がまだ残っている、罪の記録が残っている、告白しても記録はまだ残っている。だから皆さん夢に、で突然何かの事故でパッと自分の過ちを犯したことを思い出します。それをまた、その隙にサタンはほら見ろ、あんたあんな罪を犯したじゃん、こんな罪を犯したじゃないかって、また攻めてくる、失望させる。しかしその度ごとに我々は天の聖女におられる大祭司イエス様に、私はサタンが言うように、あの罪この罪を犯しました、しかし私は悔い改めましたと言ってやるときに、イエス様はご自分の十字架で流した血を持って我々のために取りなしをしてくださる。そしていつも良心をきれいに保つことができるようになるんですが、このままの状態ではイエス様のご再臨にお迎えることができません。天国に移されないです。この知ってる限りにおいて、罪を告白して罪に勝利していながら、クリスチャン死にますね、すぐ天国行きますか、行けないです。この状態では、この状態では行けません。何か特別な経験を経ていくんです。ヘブル書の9章の27節から、人に死ぬことが定まっているように、死んで後裁きを受ける、裁きを受ける、調査審判で、この人は神様が与えた光に従ってきたか、神様がこれは罪だよと良心を目覚めさせて悔い改めに導くように導いたならば、素直に悔い改めて、そして悔い改めならば私たちの良心はきれいになるんですが、この経験はクリスチャンの一生を通して、キリストに近づけば近づくほど、今まで知らなかった罪深さ、欠点、先天的な欠陥、後天的な欠陥、 分かるようになってくる。そしてキリストの純潔な品性を眺めれば眺めるほど、自分の無価値さ、欠点をに気がつくようになる。罪深さに気がつくようになる。皆さんのこのプリントの後ろにそのことが書いていると思いますが、引用文が書いてありますが、クリスチャンの経験が深まれば深まるほど、罪深さ、自分の無力さ、無価値さをもっと気がつくようになる。それが聖霊が働いている証拠です。一遍に私たちにこれは罪だと言ってね、もう追い切れない罪悪感に私たち導かれない。日ごとに我々の欠点、罪深さを見せてくれる。で、最も近くイエス様にはべった人、使徒、預言者たち、イエス様に近づけば近づくほど、彼らは自分たちの罪深さをもっと意識した。大草と下巻にの引用文がありますが、あるかな、もし自分は正しいという意識があるならば、罪深さを感じないというならば、これはイエス様の純潔な姿を見ていない証拠だ。キリストから遠のけば遠のくほど自分は正しく見えるんだそうです。で、人は死んで後裁きを受ける。裁きを受ける。裁きを受けると、この裁きのことは怖いですね。私たち徹底的に神様は我々の言葉、我々の行為、我々のやった隠れてやったことを徹底的に調べる。天使は全部記録してる。天使は天の記録の踏みに、それ聖書教えてます。しかし覚えていなければならないのは、罪の記録は我々の心にも残っているということです。記録は本当は、本体は罪の記録ここにあるんです、我々の心に。よくセブンスアドベンチストは聖書は清められて正しい状態に服すると言いますが、天の記録の踏みから消されるということをよく聞かされます。本当に悔い改めた人の罪が消される。しかし天の記録はね、この地上の私たちのこの心の聖女に記録があるものの写しであると、大草頭に書いてます。写し、コピー。だからコピーだけ消して私たちから消されないというのはおかしいです。本体から罪が全く消されて、再び思い出すことがないようにされる。再び思い出すことがない。我々罪は許してもらった、告白したのに、また時々思い出す。サタンは正確な罪の記録を持ってるから、ほら見ろ、あんな罪を犯したじゃないかと、そして人前に立つのを恐れさせる。そんな罪人が福音を伝えることをするのかと失望させようとする。記録が残っている証拠です。で、この裁きの時、調査審判とも言いますが、死ぬことは確実に定まっていますね。死んで後誰も裁きを受けて、その後で罪が本当に悔い改めてたならば、もう隠している罪がなくて、全部聖霊が示す罪は、告白している人たちは消されて、もろもろの罪から消されて、あと復活するときに、イエス様を迎えるときには、イエス様の味方ち、イエス様の心の姿ち、まっさらな罪のない姿になっているんです。死んで後裁きを受けて、このままね、この状態で来るんです。ある人たちはね、この裁きの前に 完全になっていないと救われないという人がいますけれども、本当は私たちは裁きの前に罪を持ったまま、このもちろん知ってる限り全部一つ一つ罪に勝利していかなければならないが、なお私たちの罪深さは残っているんです。これが消されないと復活できない。ここにね、死んで死を迎える生徒たちと書いてますね。この人たちは裁きにおいて彼らの罪の記録が消されて、そしてイエス様がご再臨なさるときに、外なる人、肉体が栄化されて、内なる人ももう罪はなくなってる。罪なくなる。で、問題は生きている人たちは死なないんだから、この聖書のね、学びというのは、ヘブル書9章に、人は必ず死ぬことが定まっている。だからみんな死ぬ。確かにみんな死ぬ。罪を犯したため、すべての人に死が及ぶ。しかし死なない人たちがいますね。いますね。死なないで死を迎える人たちがいます。その人たちは、生きている間に、裁きを受ける。その時私たちは、もう私は全ての罪に勝利しました。罪がありませんと言って、裁きの前に出頭するのではありません。彼らは、国と指導者193ページから196ページ見ると、もう彼らはイエスの純潔を眺めているゆえに、もう罪深さと無価値さと無力さに絶望するばかりである。この経験は、日曜巡守礼を強要するときにその経験に入る。生きてる人たち、そして生きてる死を迎える人たちは、ここでこの人たちは素直に罪を認めて悔い改めた、そしてイエス様の血潮によってこの罪深さ全部消されて、記録も全部消されて、レビ記の16章の30節、もろもろの罪から清められて、消されて、再び思い出すことがないという状態になるんです。今、あれですね、少子高齢者の時代にあって、もう年寄り見たらわかります。どんなに立派なクリスチャンでもね、認知症になって先天的な後天的な罪が残っていること、そしてもう理性がなくなれば、もろにその人の欠点が出てきます。なんて人間汚いんだろうと思うくらい。これは天国に移される前に消されなければならないんです。罪の除去、この罪の除去というのはセブンス・デイ・アドベンチストにのみ与えられた特別な光であるんです。死聖所における罪の除去、これを最後の贖いというんです。我々の教会でね、調査審判、やがてこの必ず裁きに遭うよ、徹底的な裁きがなされるから、全部罪を悔い改めて、そして実戒を守って完全になっていなければ裁きの前に立つことができないよと教えられて、裁きは怖いと後ずさりする人が多いんです。裁きは福音って書いてますね。黙示録14章の6節、永遠の福音を携えてきて、大声で言った、神を恐れ、神に栄光を着せよ、神の裁きの時は来た。神の裁きが福音でしょうか。ダニエル書7章を見ると、調査審判は生徒たちのために開かれるって。罪を犯しました、私は罪人ですと言って素直に、自首して神の裁きの前に出る人たちのために、明日はちょっと SDA の ID というのを話しますが、その大祭司イエス様が取りなして、この人は素直に罪を悔い改めました。告白しました。 我が血を、我が血をと言って取りなされる。そして許すだけでなくて、その罪の記録を全部帳消しにするんです。早くそういう日が来てほしいですね。もう本当に年寄りを預かってますがね、この罪の除去というのがなければ私たちは天に移されない。で、与えられた光に歩んでいる人たちは、その死んで後裁きを受けて、そしてこの人は与えられた光、与えられた真理に忠実に従ってきた。罪が示されたら、欠点が示されたら悔い改めた。従って私はこの人のために重宝します、この人の罪を全部消してくださいとお願いされる。そうしたら全く最後の贖いで罪が消されるんです。罪の許しだけじゃないんです。罪を消す、罪から解放するのが福音であるんです。ただ十字架、十字架で罪許されたで終わりじゃない、終わりじゃない。我々から罪そのものを取り除いてくださって、イエス・キリストがこの地上において逮捕した、肉体は持っていたけれども、その心は、品性は完全であられたように、私たちも完全になる。そうするとこの調査審判、最後の贖いの経験を通って、そうするとイエス様の忠保の働きが止むんです。全人類の忠保の働き、弁護士としての働きも止むんです。恩恵感が終了する。その終了した時には、かつてないほどの悩みの時を通っていきます。七つの災害がこの地上に降り注がれます。この恩恵感の終了の前に、私たちのために罪の除去というこの働きがなされるんです。いいですか。生きてる人たちは生きてる間にこの経験をする。死んだクリスチャンは、死んでいるとき、死んでからその人のためにイエス様が全部記録を調べて、そして与えられた光に、真理に従っていた。罪を悔い改め告白してきた。だから全部取り除いてくださいという取りなす忠保があって、まっさらになって、そしてイエス様の再臨の時に栄華と言います。栄に化ける、変えられるね、栄華するんですね。そして忠保の働きが終わると、忠保者いませんから、この間に、これは短期間ですが、イエス様が再臨なさる前の短期間ですが、七つの災害のことが黙示録16章に書いてあります。黙示録8章の5節6節に、御使いはその香炉を取り、これ僕御使いはその香炉を取り、これに祭壇の火を満たして地に投げつけた。すると多くの雷鳴と諸々の声と稲妻と地震とが起こった。そこで七つのラッパを持っている七人の御使いがそれを吹く用意をした。七つの災害が始まる。そうするとこの黙示録十六章に、この地上にどんなことが起こるか、災害が起こるか、災いが起こるかということが書いてあります。これは、もう癒すことのできない悪性の出来物、どんな医療も癒すことのできない悪性の出来物、そして海は死人の血のようになる。そして3番目は、川とその川の源が地に変わる。そして4番目は、太陽が人を焼くことを許される。何も止めることがない。5番目は、獣の座、バチカンです。バチカンに 大暗黒がやってくる。そして人々はその苦痛の家に舌を噛む点です。六番目は、三つの汚れた霊が、獣と偽預言者と竜の口からその汚れた霊が出てきて、全世界の人々を、王たちを召集して、ハルマゲドンの最後の戦いに召集する。そしてかつてないほどの大地震が起こる。もう東大震災どころじゃない、かつて目撃したことのない大地震が起こる。そして1タラントの氷が降ってくる。1タラントって100斤だそうです。100斤どれくらいでしょうかね、の氷が降ってくる。これは地域的にこういう災いが来るんですよ。一遍でやったらみんな滅びますからね。そう。そして彼らはこうした災害の家に神を乗ろうと書いています。今もうすでにね、まだ7つの災害始まっていませんが、さまざまな疫病がもう今現れています。その時人類の運命が決定された時、不義なものはさらに不義を行い、汚れたものはさらに汚れたことを行い、義なるものはさらに義を行い、聖なるものはさらに聖なることを行うままにせよ。もうイエス様は我々の罪を受け付けなさらないです。ランドリー閉店、我々の心から罪を清める、洗い清める働きも終わりだから。不義なるものは不義なるままに、聖なるものは聖なるままに任せられる。そして7つの災害が降り注がれるんです。この7つの災害を生き延びて、大患難を生き延びて、生きていて死を迎える人たち、生き残る人々というのは、中保者なしに神の御前に生きる。これがセブンス・デイ・アドベンチストの先駆者たちが教えてきたことです。やがていつか中保者なしに生きなければならないということ。罪があったら罪の取りなしをしてくれる人もいませんからね。いません。荒垣三郎先生が、ね、あそこなんだろう、サイパンでね、ほら、日本人二人を殺したときに、19歳の荒垣三郎先生は、あなた自身が自分でこの殺人をしたんじゃないでしょう、誰か上司に言われたんでしょうと、裁判官は訴えたんです。いや、私自分でやりました。実は上司にね、自分でやったと言いなさいと言われてたんです。そして彼はその上司、自分もいつかは死刑になる、あんたも死刑になる、だから自分でやったと言って二人一緒に死刑に臨みましょうと言った。で、彼は絶対に約束を守って自分で殺人行為をやったんだ、誰にも命令されたわけではないと言い続けたんです。しかし裁判官の方はそれ信じられなかった。とうとう荒垣三郎先生の裁判は終わったんですね。で、部屋に戻っていったら、あの上司はどこに行ったんですかと会おうと思ったら、いや、彼はもう日本に逃げて飛んだよ、飛んで行ったよと言われた。え？自分を騙していたと彼はびっくりしたんです。早速裁判の係の方に、あれは私がやったのではありません、私は上司から言われてやったのですと嘆願したけれども、もうあなたの裁判は終わったんだと言われた。もう終わった、どんなに悔しんでも悔しんでも、もう彼のために裁判は開かれなかったんですね。そう、その中保者の働きが終わると、 かつてないほどの大いなる苦に始まって以来、かつてないほどの患難を通っていく。ダニエル書の12章にそう書いてある。12章の一節、初代文集と149ページに、私はまた悩みの時に、大いなる悩み、七つの災害の時に、聖女に大祭司がおられないで神の御前に生きるためには、どのような状態でなければならないかを悟っていない人が多くあるのを見た。これセブンス・デイ・アドベンチストの中でね、この教えから離れて、今は我々は死を迎えるために調査審判ばかりでなくて、最後の贖い、罪の除去、もろもろの罪から清められて再び罪を思い出さないというところまで完全な品性に仕上げられて、そしてイエス様の御形を完全に反映してイエス様を迎えるという、この教えから離れてしまった。今解かれない、中保者なしに神の前に生きるなんてことはないというんです。どれだけの人が あるかというと、悟っていない人が多くあるのを見せられた。生ける神の印を受け、悩みの時に保護される人々はイエスの形を完全に反映していなければならない。はあ、これは人間技ではありません。ただ素直に悔い改めて、そしてイエス様の功績に頼る人たちに神が与えてくださる賜物であります。罪の許しは瞬間的に与えられる。我々が罪を告白したら、罪の除去も瞬間的に悔い改めの賜物に与えられる。最後の昇天するために、不死に、我々が永遠に死なない不死にかの体に変えられる前の準備で、死んだ人たちは死んで後裁きを受けて罪が除去されて復活するときには罪がない状態になって栄光の章を迎えるんです。私は多くの人々が必要な準備をおろそかにしていながら、主の日に立ち入れて神の御前に生きるにふさわしいものとなるために、慰めの時と春の雨、あるいは後の雨とも言いますを待っているのを見た。ああ、私はなんと多くの人々が悩みの時に酒どころがないのを見たことだろう。彼らは必要な準備を怠った。だから彼らは聖なる神の前に生きるのに適したものと彼らをするために、すべてのものが持たなければならない慰め、後の雨を受けることができなかった。後の天でね、イエス様が我が地と言って我々の罪のために取りなしをして記録から消されると、同時に聖霊はこの地上の宮で、聖霊が後の雨が罪を消すんですね。はい、これは多くの者が怠けて持とうとしない経験だそうです。多くの者がかつてなかったほどの悩みの時が間もなく我々の前に展開する。それだから我々にはもう一つの経験、今我々が持っていないもう一つの経験、罪の除去、これを持とうとしないというんですね。はい、これね、これも現代セブンス・デイ・アドベンチストでこれ否定されている教えです。この地上で人間である限り決して罪のない完全な状態にはなり得ない。だからセブンス・デイ・アドベンチストの意味を失ってきている。大草堂下巻の396ページからですね、今我々の大祭司が我々のために贖いをしておられる間に、我々はキリストにあって完全になることを求めなければならない。救い主はその思いにおいてさえ誘惑の力に屈服されなかった。 サタンは人々の心の中に何らかの足場を見つける。心の中に罪の欲望があると、サタンはそれを用いて誘惑の力を表す。しかしキリストはご自身について、この世の君が来る、だが彼は私に対して何の力もない。これが悩みの時を通る14万4千の経験です。いや、私は生きて死を迎える準備をしなくてもいいというんですが、こんなに完全な状態でなければ生き残る人々になれないのかと失望するかもしれませんけれども、神様はそれを求めていらっしゃるんですね。彼には何の隙も見つけることができなかった。キリストには、神の御子は天父の戒めを守られた完全に。そしてサタンが自分のに有利なに活用することのできる罪が彼の中にはなかった。我々にはまだある。これが悩みの時を耐え抜く人々のうちになければならない、何と書いてますか、状態である。キリストに罪がなかった、これが我々が悩みの時を通ってイエス様を迎える時の状態でなければならない。私たちはイエス様を救い主として受け入れるときに、神の御子という身分を、神の子という身分を受ける。身分。しかしまだ罪のない状態ではないですね。誰も認めるはずです。まだこういう状態になっていません。これは裁きを通ってこの経験をするんです。しかしサタンはこの偉大な真理、イエス様の贖罪の犠牲と、そして全能者の中保者、完全に罪に勝利することができる、そして完全に罪の記録から魂の傷から全部清めてイエス様のような心の状態にすることがおできになる全能者の中保の働きによってそれがなされるんですね。はい、見てください。この大真理が我々の教会に説かれない。完全に神の律法と調和して罪を見出せない、そのような祝福が待っているのに、そうでなければ7つの災害を通り抜けることはできないんです。中保者を必要としない人々が現れるでしょうか。中保者を必要としないで完全になるなんて言うと異端のように思われる時代です。罪があったらもちろん中保者必要ですね。罪を犯す前のアダムには中保者必要でした？中保者必要じゃなかったですね。地上におけるイエス様、中保者必要でした？必要でなかった。罪が除去された14万4千人、中保者必要ですか？必要でない。しかし、中保者必要でない状態にさせられるということは、これはイエス様必要でないということではないんです。この経験をする人たちは、罪が全く除去された人たちは、完全に自分は無、キリストが 100%、 もう一瞬もキリストに頼らないでは過ごせないという人たちです。彼らは自分に罪がないと主張しますか？ No。 あのね、皆さんにプリントが回ってると思いますが、完全主義か完全かというプリントを思われてます？回ってます？あ、もらってない？あ、今ね、この問題が沖縄でもあるんです。完全を解いたら完全主義だと言って笑われる。完全主義とは何であるかということ。これはエレン・G・ホワイトが説明しています。完全主義、完全になったと主張をする。 もう罪を犯す可能性がないと主張する。14万4千人は決してそんなことはしません。罪がない状態でありますが、もう罪を犯す可能性がない、罪がないと主張した時に完全主義になるんです。だから霊感の言葉しっかり読んで、サタンはいつも指導者を通して対比を感化するから、自分で神の御言葉を学んでいく必要があるんですね。書いた通りに素直に信じる。なぜ中保者を必要としない？罪を犯す前のアダムに罪がなかった。地上におけるイエス様、罪一つもなかった。14万4千に罪一つがなかった、ない。だから中保者は必要としない。完全に彼らはイエス様に 100% 依存する。そもそもルシファーが罪を犯した時はどんな時かというと、私たち天使にはね、正しい意志がある。だからなんで神様に依存しなければならないかという思いが罪を起こしたんです。だから罪除去された人たちが、完全になった人たちが罪がないと主張する。罪を犯す可能性はある、私たちには正しい意志があると思った途端にルシファーの罪を犯すことになるんです。皆さん、ここはっきりしてますか？中保者がいなくなって七つの災害、大いなる患難を通るということ、これは死聖所における大祭司イエスの最後の仕上げです。この経験をした人たちが昇天する準備がなされるんです。なぜイエス様は、これ私たちから罪まで除去するんでしょう。全くイエス様の御形を完全に反映することの必要は、サタンが昔から誰も神の律法を守ることができない、誰も自己犠牲、イエス様のように自己否定できない、主張してきたんです。で、最後の時代に、最後の時代にとっておきの祝福を神様は信じる者に用意されている。それは罪の除去、最後の贖い。なんでセブンスデーはね、十字架で贖い終わったのに、なんで死聖所で最後の贖い完成するというのかと、いたんだというんです。1950年代に、マーティン博士、バーンハウス博士に攻撃されたんです。その時に以来、我々の教会は死聖所における最後の贖い、特別な清め、イエス様を生きて死を迎えるというこのメッセージをもう言わなくなったんです。言わなくなった。しかし最後の時代に、一番6000年の遺伝の法則を受けた一番悪い状況の中で、キリストイエスの恵みに欲する人たちは、キリストイエスの恵みによって、聖霊によって彼らの罪が除去されて、再び思い出すことがないほど完全に良心を全うする。そして全宇宙に、ここに神の戒めを守り、イエスの信仰を守る生徒たちがいると実証なさるんです。全宇宙の住民のために、人は神の律法を守ることができるという人たちを、諸々の民族、国語、部族からですね、聖なる集団を出現させるんです。これがセブンス・デー・アドベンチストのメッセージであるんです。最後の贖い、罪の除去、この最後の仕上げ、これ我々教会で聞いてますか？ ただ十字架を信じたら許されるで終わっていませんか。そう、なぜ罪の除去なさる必要があるかと、もう一つの理由はイザヤ書の43章の25節、私こそ私自身のためにあなた方を、あなた方の咎を消すものである。私はあなたの罪を心に留めない、私自身のためとイエス様は言っておられる。この罪の除去がなければならない、イエス様ご自身のために。イエス様が我々の罪を負って罪を許すだけではないんです。イエス様も人類の罪を背負う、この働きから解放されなければならないんです。私自身のために。そもそもこの宇宙の目に見えるもの見えないもの一切のものは巫女にあって、巫女によって巫女のために作られた。私の 大好きな聖句です。コロサ1章の16節、すべてのもの巫女にあって巫女によって巫女のために作られた。だから私自身のためにあなた方の罪を消すと言ってらっしゃる。あの岩橋武雄という人の物語を僕何回も知ってましたが、彼は大学大学行ってる時に目がだんだんだんだん見えなくなってきた。そして完全に見えなくなってきた。そしてもう学業を続けることができなくなった。そして彼はある日自分の部屋に閉じこもって刀で腹切り自殺をしようとした。その時母親の直感か襖を開けたら竹雄が自殺をしようとしてる。すぐ母親飛びかかって、なんでこんなことをバカなことをするんだ言った。竹雄やめてくれ。お母さん、私はね一生目くらで、そして道端でピークロピークロ笛を吹いて小敷になって物乞いするの、これはお母さん兄弟たちのために迷惑になる、だから許してくださいお母さんと言うんです。いや、どうしてそんなバカなことをするかと、もう問答がしばらく続きました。そして最後に母親が、竹をお母さんのために、お母さんのために生きてくれ言った。瞬間的に竹雄の心の中に、お母さんが自分のためにどんなに苦労して育ててくれたかを思い起こしました。お母さんのために生きられるならばと言って刀を落とした。よし、もう一度やり直そうと。そして翌日、妹さんが、竹雄兄さん、あの散歩に行きましょうと言って誘ってくれた。散歩に行って帰る途中でした。もう夕方でした。そしたら美しい賛美歌が聞こえてきた。あれは何だろう、行ってみようじゃないかと言って足を運んだら教会だったんです。そこで講演会が持たれていました。ずっと後ろの方に座ってた牧師は、ヨハネによる福音書9章のあの盲人の物語を解き明かしてた。ある日イエス様と弟子たちが道端を通っていると、生まれながらの、あの盲人が物乞いしてたんです。憐れんでください、憐れみたまえと言って、弟子たちは、先生、この人が生まれつき盲人なのはこの人の罪のせいですか、親に何か悪いことがあったたたりなんですかと聞いた。イエス様は何と答えたでしょうか。親の罪でもない、本人の罪でもない、神の御業が現れるためであると言った。で、終わった、講演会終わった、みんな握手して帰りました。最後に竹雄さんとその妹さんが出るとき、竹雄さん牧師の手をしっかり掴んで、先生本当にありがとうございました、何かを掴んだようでした、神の御業が現れるため。で、彼は妹さんに勧められて大学に 行くことになった。大学へ行くなんて、見えないのにどうして勉強できるか。いや、お兄さん、私も一緒に行きます。先生にお願いしてみましょう。で、担任の先生に言ったら、竹尾君、それは無理だねと。大学というところがどういうところかわかるか。重々承知してます。お願いです。勉強させてください。そして、担任、教諭会にかかった。教諭会を許可したんです。そして、翌日から学校行くようになった。一人は筆記して、竹尾さんは耳から講義を入れて、家に帰って復習するんです。そして、毎日それが続いて、いよいよ卒業式になったら、優秀な成績で卒業することになった。しばらくして、ある女性が、竹尾さん、私を一生あなたの杖にしてくださいと言って、結婚を申し込んできた。びっくりしたんです。結果的に結婚しました。そして二人で留学しました。進学校に行った。そして卒業しました。進学博士号を取った。哲学博士号を取って帰国しました。同窓会が開かれた。もう、竹尾君、なんだ君は、もう、目が見えなくなった時、俺たちは本当に心配した。しかし、誰よりも先に留学して、誰よりも先に博士号を取って、二つも博士号を取ったって言って、もう拍手喝采で称賛するんです。一人一人スピーチしました。最後に、岩橋竹雄が立って、こう言った。これは、私の義理の母から聞かされたんですが、有名な言葉。世界で、一番強い人は、自分の弱さを知っている人である。世界で本当に微笑むことのできるのは、涙の味を知っている人である。世界で最も幸福な人は、不幸の数々を乗り越えてきた人であるという有名な言葉を吐いたそうです。何が岩橋竹雄をして、あのように勉強したい、神様のために尽くしたいと献身させたかというと、お母さんのために生きてくれという言葉、そしてあの盲人のについての説教を聞いた時でありました。私こそ私自身のためにあなたの咎を消すものである。イエス様ご自身のためなんですね。我々みんな救われるように人間は定められていると、テサロニケ第一の手紙の一章の九節に書いてあります。みんな救われるように定められている。人世の池は悪魔とその使いたちのために用意されていると、マタイ25章の41節には書いてあるんです。はい、大曹統計下の140ページですね。これ皆さんのプリントの後ろにあるはずです。天の聖所におけるキリストの取りなしが止むとき、地上に住んでいる人々は聖なる神の御前で、何と書いてますか、中保者なしに立たなければならない。彼らの着物は全くキリストの血によってすすがれていなければならない。そう、それほどまで私たちを愛し、それほどまでイエス様の心を心とする、イエス様の御姿を完全に反映するものにしたいと思っていらっしゃるんです。これが贖いの計画です。キリストの道の10ページ11ページ、私たちのために払われた値、天の父が御子をさえ惜しまないで犠牲とされた、その大いなる犠牲を考えるとき、 私たちは非常に高潔な状態に到達することができるという観念を起こさずにはおられませんって。しかしサタンは、人間である限り、この地上において完全になることはできないよ。完全に罪に勝利することはできない。イエス様がおいでになるとき、体を変えるときに我々の心も罪も清められる。これが我々の教会に入ってきた教えになってきてるんです。皆さん、神の戒めを守りというのは、土曜日にただ安息日に教会に行くというだけじゃない。その人たちの心から嫉妬、妬み、恨み、つらみ、敵一切清められて、罪の記録さえもなくなって仕上げられる。それほどの高い理想を我々に持っておいでになる。体は弱い。この朽ちゆく体、年老いてゆく体はイエス・キリストの御再臨の時に栄華する。再臨の時に我々の品性を変えることはないと書いてます。再臨の時に我々の性質を変えることもないとエレン・ジー・ホワイトは言ってらっしゃる。イエス様が死聖所で働いておられる間に我々の心の衣は真っ白くされていなければならない。勝者なしに我々神の前に生きて七つの災害を受けないでイエス様を迎えることができますか？どうですか皆さん、中保者なしに生きることできますか？罪がない状態にこの地上で仕上げられますか？神の律法 100% イエス様が戒めを守られたように守ることができるんですか？これが今問われている。願わくばこのイエス様の十字架でなされた贖罪の犠牲を無駄にすることがないように、イエス様全能者の中保者の働きを無駄にすることがないように、イエス様ご自身のために生きようではありませんか。イエス様ご自身のためにイエス様が言われたことだから信じようではありませんか。信じる者にはできないことはないんです。人にはできないが神にはできないことはない。どうぞ人間の作り上げた神学で標準を低くしないでください。私たちに高い標準を神様は持つように望んでおられるんです。御子によって作られた我々、御子のために作られた。ですから御子のために我々生きようではありませんか。我々のうちに願いを起こさせ、そして実現に至らせるのは神様がなさる技です。これは行いによる義ではありません。信仰による義であります。イエス様のために信じましょう。生きましょう。働きましょう。お祈りします。天にいらっしゃいますお父様、我々のこの女の残りの子らと言われるレムナントの教会に、サタンはいつの間にか毒麦をまいて、そして誤った神学で失望させようとしております。イエス様が我々のためになしてくださったこと、イエス様ご自分の助け主を送って我々のうちにその御業を完成しようとしておられることを感謝いたします。神様、汚い器でありますが、土の器でありますが、御手を持って我々を清め、鍛錬し、そして完成してください。救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。